Happy New Year! You good! サクズ Radio from シカゴのお時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けいたします。この番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております。本日2024年1月1日月曜日もお相手は、
はい、私進行役サイコです。よろしくお願いいたします。
はい、そして私、なんか新年明けてました。サク柳川です。ということで皆様明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
前回さ、まあ、次回の放送が年内最後のサクズレディオになりますからとか言ってたら、開けてたねなんかね。ほんまにすいませんね、あのご挨拶もせずに。でも冷静に考えたら、あの前回の収録の時点で12月26やってやん、
ちょっと親って思ってたもんね。
そら年越すよ、そら。なんで気づかなかったのな、俺。気づいてた、朝子さん。
なんか終わったぐらいにあら
っと思ってた、ね、あれ終わった後やんな、あれな。だからスケジュール合わせる時、あれこれあかんやんってなったもんな。ということで2024年になってしまいましたが、昨年サクズレイドお聞きいただいた皆様は、本当にありがとうございました、はい、そして本年もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
いやでもさ、今これ収録してるの本当に1月1日やん、うん、もうねこんなん正月早々やることじゃないのよ、こういう収録とかもうね、うんうんうん、でももうそうは言ってもやる気を見せていかないといけないという2024年ですから、
はい、
もう2023年のことなんてもう一切振り返らないから。
あ、そうなの。
もう前だけ見ていくというね、ね、振り返りのニュースとかないですからね、うん、もう、まあ、ただ肝臓はそうも言ってないんだけどね。
あ、そう。
ちょっと年末そういう予定がいろいろ重なりすぎまして、
まあね、忘年会シーズンですから、
ね、去年のアルコールを引きずってるけど、でもどうでしたか、はい、朝子さん年越しは。
年越し良かったです。
ちゃんとあれやりました、カウントダウン。
カウントダウンしました。
あ、やったんや。
はい、やりました。
お酒も飲んで、
お酒もね、シャンパンね、シャンパンな、カウントダウントーストやりました。
そうなんで、だからそう、はい、まあ、アメリカの年越しってね、まあ、あの映画とかニュースで見たことあるかもしれないですけども、うん、なんかまあパーティーが主流なんだよね。
そうね。
こうなんかこうおしゃれして集まって、うん、お酒飲んでカウントダウンして、うん、隣の人とキス、はい、花火バーンみたいな。
おざっぱ
や
な。
いや、そう、でも僕やっぱなんか日本人やなっていうふうに自分の思うのはさ、うん、ちょっとアメリカの年越しがもうちょっとしんどなってきてるというか、もう年齢的にも。
なるほど。
こう酔っ払いが多いしさ、声でかいやつ多いし、街にも。なんかもうフォーみたいなのも多いやん。もうそれは辛いから、もう家でなるだけゆっくりしてたいのよ。
まあ、ね、日本人的にね。
ね、はい、行く年来る年がいいなと思ってる人なんやけど、まあね、でもまあ今年はラフファクトリーでライブがあったんですよ、年越しの、うん、でこれね、本当にラフファクトリーのレギュラーの中でもさらに精鋭コメディアンだけが呼ばれる、まあ、年越しショーなわけです、
はいはい、
で僕まあ11年目にして、うん、実は初なんですよ、ラフファクトリーのこの年越しライブに呼ばれるのが、うんうん、まあ、だからこれ嬉しくて、まあ、本当にコメディ始めた時、うん、このライブに出るのが一つの目標でもあったから、
うんうん、
まあ、そうやったけど、まあ、夜の10時30分に始まって、うん、司会を含めた7人のコメディアンが1人ずつ10分間ネタをやると、
はい、
で、まあ、最後のコメディアンが終わったら司会の呼び込みで、コメディアン全員舞台に戻ってシャンパンとともにカウントダウン、ハッピーニューイヤーみたいな流れなわけよ。
いいね。
まあ、ネタ終わったら普段だったら帰ってええねんけど、
そう、
そうやね、いや普段もう別に帰ってええねん、だって次の劇場とかに行かなかったりするから、
う
ん、
ね、
基本的に帰っていいねんけど、この日はさ、もう最後のカウントダウンまで一応残っとかなあかんわけですよ。で、まあまあまあ、てかそもそもすでにさ、大晦日の10時30分のショーに来はる方々ってもう当たり前やけど、もうさんざん飲んでから来るから
でしょうね、
もうかなりベロンベロンなのよ、
うん、
も
う
相当ハイというかさ、うん、でもショーが始まる前からさ、なんかもうちょっとその BGM に合わせてもみんな踊ってるみたいな感じで、客席で、はいはいはい、でこれそもそもアメリカであるあるなんやけど、うん、開演時間に間に合うお客さんってそないおれへんや、
う
ん、
そうね、
ね、これまあ僕アメリカに初めて来た時衝撃やってんけど、うん、そもそもコメディーショーさ、まあ、これまで結構な数でできてるけど、
うん、
マジでこれ誇張せずに言うけど、うん、開演時間通りに始まったのって1割ないんちゃうかな、
うん、
多分、うん、
そう、確かにね、
そう、だいたいデフォルトで10分押しやし、
はいはいはい、15
分20分とかも普通なわけですよ、うん、だからとにかくお客さんが来おへん。
そうね、ほんま時間ギリギリになんかほんま始まる5分前とかになってダダダダってこう
ってくる、
外にラインができてるみたいな
ね。でそうなってくるとさ、あの座るだけじゃなくてさ、ドリンクのオーダーとか聞いたりせなあかんかったりするから、うん、結局すぐに始められんかったりして10分15分どんどんどん押していくわけ、
うん、
でコメディアンもそのつもりで、あの心づもりというか準備はしてるし、
うん、
なのにお客さんもさ、どうせ時間通りに始まらへんやろっていうマインドなわけよ、
うん、ほんとそう。
だからもう時間通りに来ないしな、うん、で、まあ、今これさ、僕今アメリカはって説明したけど、
うん、
これ、まあ、異議申し立てられる可能性あるから、こう主語がでかいぞと、うん、 確かにバレエとかオペラとかミュージカルって結構時間通り始まるわけよ。だからユニオンがあるから、
ね、多分
要は演者とか演奏家がもうその組合に入ってるからサービス残業ができへんわけよ、うん、例えばミュージカルとか押して始めてもたら当然終わりも押すやんか、うん、ほなもうカーテンコールにオーケストラがいませんよっていう事態とかになったりするっていう、はいはいはい、そういう時さ日本やったらまあ1曲ぐらい最後にまあいいかとかやるけど変えるもんね、うん、アメリカ逆に変えらんとユニオンの規定違反になるから、うん、そのミュージカルのプロダクションにペナルティが課されたりとかいうことが、まあ、あるわけですよ、うん、背景にはあその点コメディなんてもうねサービス残業ですから、うん、ブラックエンターテインメントですよこんなのサービス残業どころかさそもそもの給料が未払いなんだからなんで一番ね歴史のあるコメディクラブコメディストアがそもそも掲げていたポリシーは、うん、ノーペイポリシーやからねなんなんノーペイポリシーって、
ね、ボランティアでやってくれる
そういうこと俺たちは払いませんよポリシーってどういう劇場やねんと思うけど、まあ、昔はそんなことがあったらしいんです、まあ、でもとにかく、まあ、昨日もいつも通りこう10分押しで10時40分ぐらいに始まったのかな、はいはい、でもさ、まあ、昨日の場合とにかく12時にカウントダウンせなあかんという決まりがあるやん、うん、これ段取りがあるわけやんか、うん、だから絶対にもう開演後は押していってはいけないんだけど、うん、これまたすごいのはさもう出てくるコメディアン誰一人ネタの持ち時間を守らへんのよ、うんねまあ 10時40分に始まって10分ずつ7人やからさ、うんまあ、普通に行けば11時50分に終わるはずやねんけど、うん、みんな平気でオーバーしていくわけよ、
はいはい、
で僕がね11時20分ぐらいの出番やってんけど、うん、もうやろうと思ってた1個のジョークをもうこれカットして短めに、うん、もう9分14秒でフィニッシュしたんですよ
50秒弱
そう縮めたのもう区間新記録よこれ箱根駅伝で言ったらもう区間新たすきをつながなあかんから
いやその分次の人がほらあ時間俺あるやんとか
そうやねそしたら次の出番ジョナやってんけど、うん、ジョナ普通に9分過ぎたあたりから、うん、急になんか客いじり始めてちなみに君どこから来てんのみたいな何やねんそれお前もう僕のたすきの重みが
ないですね
結果12分ですよチームワーク言うてなあの箱根出てくるあの関東学連ぐらいチームワークないからあれもう寄せ集めやからなもう落ちた学校のなで最後のコメディアンがさサラってんけど、うんまあ、サラ舞台上がんねんけどもうその時点で11時47分やったわけ、うん、まあサラが10分で終われば、ね、司会のレベッカが舞台上がって僕らを呼び込んでなんとかいけるわと思ってスタンバイしてんけど、うん、これまたサラが長いんだこれなんかねサラバーボンを持って舞台上がってんだけど、うん、ちょっと受けたらなんかバーボンをチビチビすするねいちいちいち
気持ちいいねんな
そうそれ5回ぐらいあるから、はい、もうそれだけでも1本削減できたやろって言って結局さそうこうしてるうちにもう11時58分よ
もう視界上がってからかなじゃんカットして
さ、うん、そやろでもまだなそのサラのジョークを聞いてたら分かんないけどまだ終わる感じせえへんわけ
客席ざわざわせん
そうやねちょっとみんなも時計見てんの分かるし、うん、で僕らそもそもサラのネタは知ってるわけそのネタはそのジョークをね、うん、であとどれぐらいでオチまで行くかって大体分かんねんけどでも11時58分の時点で結構まだ中盤の振りやって
マジか
でそのネタがさ割と振りをちゃんとしないとオチに行かれへんタイプのジョークやったわけよ
あかんやん
やばいこれ終わらやばいやばいでっていう、 こう緊張感が現場に走るわけ、うん、でもなんかサラがなんか知らんけどそのネタをいつもよりちょっと膨らませて足し算しようね、うん、いやいやいやいらいないいないいないいない早落ちいけど
年末スペシャルね
落ちいけお前11時59分になってるなってる、はいはい、今落ちを言えもうでかい声で落ちだけでいいから落ち言えって言ってずっと思って胸見てんねんけどもう間に合えへん間に合えへんもんって、うん、もう11時59分15秒ですよ、はいはい、そしたらびっくりしてんけど、うん、サラがまたバーボンに行きよって
あこれ10秒取られ
るおあかんかお前そんなんで僕の激動の2023年は終わらされへんぞとええからも早落ち早落ちえ言うてマジでね1秒1秒がねすごく長く感じたの爆弾切る時のさあの3、
はいはいはいはい、
みたいなあれみたいな感じですよでまあ結局まあ落ち番言ってサラが舞台から降りんやけどその時点で11時59分、うん、38秒やったのよ
あ13秒で終わった落ち
そうねでももうなあとだからもう22秒でもうかもうな2024年やもうやばいや、うんうん、で急いで司会のレベッカが舞台上がってもういいわ私だけでやるって言ってあの段取りとかどうでもいいね、僕らスタンバっとったけど、うん、もう舞台上がらんでいいよって言われて、うん、そしてはいはいみんな行くわよ行くわよはい5はい4はい3ってちょっと巻きながら多分3秒ぐらい前なのにはい54321ハッピーニューイヤーっていうそんな年越しでしただから帰ってよかったよね結局結論から言うと
まあみんなでほら年越したからいいやん
まあなそうでもそのね、その後もねふわっ ってみんなねなってる中で僕はね、うん、あっ疲れ様でしたハッピーニューイヤーって言ってねみんなとあのハグするのがこう決まりやんか、
はいはいはいはい、
帰りましたけど、まあ、なんとかラフファクトリー大学たすきはつながれたということでね
来年一人減ってるんちゃうかな、
うん、いやほんまそうそうやね一人削減していいと思うんですよね
削減していってんちゃうか
なそうそうそうねということでね今週も行ってみましょう最初のコーナーです What's happening America? さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします時事に文化そしてちょっとおバカなニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えいたしますということで本来でしたらこの、ねまあ、このコーナーではニュースを3本ピックアップしてランキング形式で紹介するんですけれども、うん、ねまあ、日本で大きい地震がありまして ね、まあ、本当にね新年いきなりこんなことが起こってしまうのかというところでこちらアメリカでもすごくあの大きく報道されているし、うんうん、あのいろんな友達から心配のメールとかをねとかいただきましたけれど、うん、僕自身でも本当にさあの石川県に友人も多く住んでるし、
うんうんね、結構関西も揺れてるもんね東北も
ねえ、うん、だしね津波の心配もあるし、うん、またこれね予断を許さない余震とかもねあるということなので、うん、あの本当僕らアメリカにいて何もできないっていうのが歯がゆいんですけれども、うん、もうとにかくまずご無事を祈るばかりですし、うんね、一日も早い復旧そして、うん、一日でも早くこう平穏なね日々の生活が戻るということを心からお祈り申し上げますということで、まあまあ、本日はですね、まあ、アメリカの2024年、うんまあ、これからどうなっていくのかなということをですね、まあ、我々なりにちょっと予想していこうという企画をちょっとしたいなと、うん、毎回さあのその年の最後に振り返るっていうのやったけど、うん、そうじゃもう今回のベクトルは未来どういうのが起こるんだろうなということをね、うん、こう予想していこうじゃないかということなんですけれども、はい、まあねもちろんこういうほら天災とかは天災ってあのね災害ねとか予想できんし、うん、したくもないじゃない、うん、ねえとまあ政治とかカルチャーとか、まあ、いろんな分野で今年はこうなっていくんちゃうかなっていうことをちょっと皆様に紹介していくコーナーだしこう年末にね振り返ってここ当たってたやんとかなってるのも嬉しいからさ
確かに
ということで、まあ、分かりやすくこうまあジャンルを決めましょうかジャンルを決めて、うん、そのジャンルでどういうことが起きそうかっていうのをこうどんどんどんどんこう紹介していくみたいな、
うん、
今日は構成にしていくということでございます、うん、ということでまあ早速まずどうしよう政治からいきますか、
うん、
政治というテーマからねまずどうなっていくのかっていう2024のちょっと予想ですけれども、はい、まあまずは何といっても大統領選ですよね今年はね、うん、今年一番の目玉だと思うんですけれども、うん、11月5日には、まあ、選挙が行われて誰になるのかっていうのは決まるわけですけれども、はい、まあバイデンの再選かはたまたトランプになるのかっていうことをずっと報じられてるけどさねでもね共和党だったら何ディサンティスが来るのかラマスワミなのかはたまたニッキー・ヘイリーなのかみたいに言われてるじゃないですか、うんはい、ねえ まあねその中でまあ、圧倒的ですよねトランプが今のところはで、ね、先週もコロラド州で、ね、選挙資格がディスクオリファイされたみたいなニュースありましたけれども、はいはい、新たにメイン州でもみたいなことが今回ニュースでも言われてたりするんですけどまあでも共和党の今までの討論会見てるとトランプ一回も出てきてないけど、うん、まあほぼトランプで固まってるんだろうなとい う、
ね、
うん感じはしますでまあ民主党の方がじゃバイデンじゃこの2人の、まあ、4年前の再選の形になりますけれども、
うん
どっちが勝つんでしょうかというところで、まあ、基本的にこれまでさ大統領選って現職が有利とされてきたじゃないですか、
はい、
でなんか過去にひっくり返されたのって10人だけなわけですよ、
うん
でまあ、例えばその時の条件としてよく挙げられるのは景気が悪いとか、
うん、
そのあの対抗馬がめちゃめちゃ若いカリスマとかだからほらケネディとかクリントンの時にひっくり返したよね、はいはいはい、とかあったけど、
うん
まあ、でもそれで言うと前回バイデンはトランプにひっくり返しましたけど、
うん、
若いカリスマではなかったよね
そうやね、うん、
そうまあ景気は確かにコロナですごくこう悪くはなっていた時期だけど、うんうん、ねえだからこれが非常にどういうふうになっていくんだろうかっていうことは、まあ、もちろん注目していきますし、うん、この番組でもねどんどん追っていかないとなと思いますよね、はい、人々の関心事であることは間違いないので、うん、ただそれもちろんそれってアメリカだけ見るのも大事なんだけど、
うん、
実は今年世界中で重要な選挙が実は行われるんですよ。
そうそう
で、まあ、そもそも今の世界情勢ってよりボーダレスにつながっていってるわけじゃないですか、うん、だから世界各地でこうある種こうね今民族主義というか、まあ、そういうナショナリズムを掲げる極右ポピュリズムっていうのがもうこう台頭してきてるわけですよ、
うん、
例えば、ね、あの去年話題になったアルゼンチンの新大統領ハビエル・ミレイっていうねあの、うん、こうもみあげのおじさんねあのチェーンソーを振り回すやつな、
はいはい、
なあの人とかもなんかじゃペソを廃止してドルを採用するんじゃないかとかも言われてたりして、
うん、
そしたらこれまたアメリカとのつながりとかまた変わっていくしいろいろあるだろうし、うん、あとアジアに目を移しても やっぱ台湾でも選挙があるわけですよね、うん、でこれはじゃあ今後の、まあ、台湾と中国の関係っていうのに大きく関わっていくだろうし、そうなってくるとアメリカと中国のこの関係っていうのも大きく変わっていくだろうと言われてたり、うん、あとそうだ3月にはロシアでも選挙ですよ、うん、これまあプーチンが優勢だというふうに言われてるんだけども、うん、ねまあこう本当にねウクライナの戦争にもアメリカはまあ支援するわけじゃないですか、うん、じゃあこれトランプになるのかバイデンになるのかでまたこれプーチンとの関係も変わっていくし、
はい、
これはねまあ非常にまだだってウクライナとロシアの戦争続いてんねんで、
そうそう3年目
なあ
そうだ、ね、
さあなあ、ね、なってるっていうことですし、うん、そうあとそうまあアメリカのお隣メキシコ、うん、おそらく初の女性大統領が誕生するんじゃないかなんていうふうに言われておりまして、まあ、でもメキシコの今回のまあ選挙の争点はやっぱ麻薬とか犯罪をどう取り締まるかっていうこととか、あとアメリカにも絶えない不法移民のこう流入、これはじゃあどうするんですかっていうのが争点だったりするということでね、そこも非常に大きなテーマだし、まあそういう意味で言うと外交っていうのも大きなテーマですよね。なのでちょっと2つ目のテーマ、外交でいきましょうか。外交ってとこで言うと、これ本当にさ、あの不法移民の流入にそろそろちょっと限界が来てるじゃないですか。
いやもうすごいことになってますよ。
毎日そこでこう入ってくる人もの取り締まりのところもそうだし、
うん、
だそういうねいわゆるテキサス州とかそういう州のさ、はいはい、その警備国境警備に関してもガタが来てるじゃないですか、うん、でそれだけじゃなくてその人たちをこうあの北部のリベラルな州にこう送りつける政策をね、
はい、
テキサス州とか、まあ、あのジョージア州がやってたりするけど、
うんうん、
それによってニューヨークとかがもう結構飽和状態なんだよね。で、まあ、これそれこそ一昨年からこれずっとさもう足掛け3年ぐらいサクスレイディオでも言ってきたニュースだけど、はい、だそれによってこうなんかいろんな人々の価値観とかも変わってきて、これ議論が今こう紛糾してるわけですよね。これによってこれ移民へのまたヘイトもこう重なったりとか、いろんなところに出てくると、じゃあそろそろ本当に何かしらの策を講じない限り、具体的にちょっとこう今誰も得してない気がするよねっていうところで、本当にそこの問題っていうものはどうなっていくのかってこともあるし、あと外交っていうことで言うと、やっぱりこれが一番大きいんじゃないですかね。イスラエルとパレスチナでね、
うん、
これをじゃあどうやって停戦に向けてどうするんだっていうこととかは、
うん、
やっぱりこのアメリカ国内でもすごく意見が分かれることだし、
はい、
うん、でね、まあ、今回バイデン政権が非常にこう支持率がこう下がっていってるわけやん、
うん、
これ一つのやっぱ要因は中東政策への批判ですよね、
うん、
そもそもねバイデンが就任した直後のアフガンから撤退したじゃない、
はいはい、
あの時も批判が来たけど、ね、今回またこの中東の政策へこの批判っていうのが来てるわけで、
うん、
でまあね、ブリンケン国務長官またイスラエルに飛ぶということが報じられてますから、
はい、
ここが非常にやっぱ政権目下の課題だというふうに見ているというな、証拠だと思います、うん、だこれがまあ選挙にも実は大きく影響を与えるんだろうなとは ね思いますね。でさっきも言ったあとロシアとウクライナの問題もそう、うん、これによってね、まあ、ガソリンがガガガッと上がるなんていうことで、
うん、
またこう政権への批判がいきましたからね、
はい、
ね、ということで、あとまあイランもあるしさ、
うん、
でさっき言った中国もあるし、うん、北朝鮮もあるし、ね、アメリカ大変やな、いろんな国を見なきゃいけないからな、ね、ということで、まあ、外交っていうのもね非常に大きなキーワードになってくるのかなと思います、
うん、
ということで次のテーマとしてはやっぱ権利かな、人々の、
うん、
っていうところで言うとほらね、まあ、女性が中絶にアクセスする権利っていうものが、
はいはい、
あれもね最高裁でひっくり返るなんていうことがあって、
うん、
で今そういう、まあ、恐れていることとしてはやっぱ同性婚の権利ですよね、
うん、
これがまたひっくり返ってしまうんじゃないかとっていうのも今最高裁が6人保守3人リベラルっていう流れの中で、
うん、
まあ、ひっくり返す人は今がチャンスと思ってるよな、それは、
ね、
っていうところがやっぱあると思うので、うん、ここが年内にね、まあ、変わってしまうんじゃないのかっていう懸念っていうのがあるから、この議論に関してはね非常に活発になっていくんだろうなというふうに思いますね、
はい、
とかあとはトランスジェンダーの権利とか、
うん
うん、そこら辺も非常に、まあ、議論されることなんじゃないかなと思いますけれども、はい、4つ目のテーマいくか、
うん、
シカゴです。やっぱサクズレイディオフロムシカゴなんだもん。
そう、ね、
シカゴがちょっとどうなっていくのかっていうのをちょっと考えようよ、
うん、
どうですかね、まあ、市長変わってん去年、
そう、ね、
ブランドン・ジョンソンね、はいはい、決選投票で決まりましたけど、うん、なんか目立ってる
悪名は立ってるかな、なんていうかこう、うん、治安が改善っていうかどっちかって言ったら悪化してるから
そうやねんな、だから、ね、もちろんそこがさ公約に掲げた、まあ、一つの柱だったじゃない、うん、シカゴの治安改善っていうところで、うん、いや昨日さ、
うん、
カウントダウンここら辺でしてた、
ダウンタウン、
あそうか、うん、いや これね、あのお家帰ってきて、うん、よし寝ようと思ったら、うん、パンパンパンって
花火ね、本
中、いやそれ、うん、あの花火かと思ったんだけど、うん、どうもこれ花火じゃないぞというぐらいの銃声だったわけ。
あ、なるほどね。
で、まあ、そういうのをさリアルタイムで教えてくれるアプリあるじゃない、
はいはい、
で見たら、うん、あのガンショッツハード、つまりガンショットが聞こえたという、はいはいはい、まあ、銃声が聞こえたとあの通報が入りましたっていうのがそこに上がってたわけ、
うん、
だから僕だけじゃない人が思ったと思うんだけど、その後例えばパトカーがモンモンモンモンしたりとか、うん、そこに来たりとか続報が報じられてないってことは銃っぽい花火なんだろうね。いやでも僕もさ一応アメリカ長いので、うん、銃声と花火の違いぐらい分かるのよ、
うん、
あれは銃っぽかったけどな。
結構ねそのアプリの銃声ガンショットっていう通報は結構花火が多いよ。
あ
の
そうだよね、うん、まあ、
結構多い。
確かに銃だとしたら、うん、結構長いこと打ち合ってたもんなあれ、
うん、そのてか私ほんまにあのガンショットを夜中3時家のワンブロック窓から見てそこで発射してる人おったけど警察こんかったしむしろと思って
花火思って
そうだシチズンちゃんとシチズン言ってもたあのアプリに全然乗っとったんけど、うん、ガンショットって全然こうへんやんと思って
だから ね、だからまあとにかくね治安はそんなに良くないよな。
悪化してますね。
ねえっていうところもあるし、まあそのブランドン・ジョンソン市長が掲げているもう一つのマニフェストがやっぱ、大企業への増税ってところなんだけど、でも結構大企業もいなくなっちゃったりしてるからね本社は ね、まあその税制の面でもう少しこう緩いところにこう移転するなんてことがあって、このじゃあシカゴ市のビジネスもどうなるのかってところはね気になるけど、 でもちょっとこれ思うことなんだけどさ、まあ僕ら電車とかバスとかよく使うじゃないシカゴで、でもあれってまあ CTA ってあの要はまあ、市営のものなんだよね、うん、シカゴ市がやってる、ね、だからさ大阪市とシカゴって人口、うん、ね、あの大体規模一緒の269万人で、うん、でなおかつこう姉妹都市でもあるわけじゃない、はいはい、でもさその市営地下鉄御堂筋を、うん、とあのシカゴの電車比べた時に、うん、全然クオリティ違うやん。
違う違う。
なんでと思って、なんであんなシカゴのもうなんであんなにまず 外見も汚ければその中身も汚いね
なんか昔大阪市の方々がシカゴにその来られた時にあの、まあ、対応したこっちの人が、
うん、
やっぱ向こうの方電車みたいと、
はいはい、
でこっちの人ざわつくわけやん、
はい、ほんまにみたいですかと。
そうじゃあ、まあ、メトラもあるし
うん、うん、あすやな
CTA もあるし、うん、じゃあ行きましょうかって言ってちょっと電車の駅行った人があ大丈夫ですって言ったらしい学ぶものが何もないって言われたらしい
やなそ
りゃそうやろ、
ほんまにそうやでなあ。でもこれまあシカゴのさ今の季節の風物詩はさ、
うん、
こうホームもうめっちゃ寒いやんか。
寒い、ね、
まあ、そホームがまず基本的にまあ、外だから、まあ、
外になってるとこはね、
そうそう、うん、で寒くってその代わりなんかこうなんつうの電熱なんていうの
ヒーター、
ね、電熱ヒーターみたいなのがこうあるねんけど、うん、あそこでピザ温めてる人いるからね
頭かけて
気持ちやろなあれはな、うん、っていうのがありますけどね。でもそうだ、それで言うとでもさ今ちょっと、まあ、12月あったかかったやん例年になく、ね、シカゴ、
うん、
これはどか雪のサインですからね。
どうやろうな、
1月来るぞこれ。あのさ、
うん、どうやろう
2019年の1月ぐらいにさ、
うん、
あの南極より寒いみたいなやつあったじゃないですか、ポーラーボルテックス。
19年やったっけあれ、
18か
8じゃない、
あれみたいなのが来るとやだね。もうミシガン湖全部凍るみたいな、な、うん、外出禁止やったもんなあれな、
まあ、
寒すぎて、うん、まあ出るけど
出たけど
なんか僕西郷さんとなんかさあのアジアンマーケットでキムチ鍋の元買いに行ったよねあの日。
私じゃないなそれ
あ違う、
あのでもそのほらもう一人お友達のうちで鍋はしたよ、
その3人でして、そうだそうだ、サイコさんはそうだ、そ
こ私はちょっと予定があったのでむしろダウンタウンの買い出
しを頼まれたんだよね僕。
そうそう、私は知り合いのお家に行ってたんですが、電車もあの寒すぎてドアが閉まらないっていう事態になって、
あったな、そうやわ、そうやな、
だって痛かったもん外歩いてたら顔が痛いってどういうことみたいな
ね、だからまあそういうのがねちょっと来るなんか気配もちょっとしてる
かな。だからね、
ま
だ異常気象がもっとひどくなるんちゃうかなって言われてるから ないんちゃう、
ないか、
暖冬
もうなんか T シャツで過ごそう、
T シャツで過ごそう、うん、
っていう冬だとねいいかなと思いますけど、続いてのテーマね、これビジネス経済言っときますか。
おそうね、
まあこれは専門家が言えばいいので、ね、僕はちょっと分かんない本当に、なんかこの勉強してないから、
あ、まあ、でも意見割れてるからね、
うん、インフレなるのかなんないのかっていうところね、うん、まずそんなのなんもう収まってよとしか我々は思わないよ庶民は、
まあ、でもほらい何あの利率が下げるじゃのどうなのって言われてるけど、多分ね下がらないと思いますこれは。
なあ、だからもう最悪さもう生活には直結するさこう物資だけ安くなってくれたらいいよな、うん、
まあ、でもインフレも多分ね、
そうだよ
落ち着くんかな、どうやろうなって感じやけどね、
なんかな、うん、まあ円安も含めてやしな、
ね、
全部が高いもんな、
ね、
いや昨日オレンジジュースが7ドルだった時もほんま意味わからんかったからな、お店で。
いや最近また上がったなと思って。
また上がったよな。
でもなんかモーゲージは税率が下がったよね。
モーゲージってなんて言ったらいいんだろうね、あの家のさ、家買うた時のやつやんな。なん、そう。
なんて言うやろ。
モルゲージですよ。
モーゲージ。
モルゲージで調べれば多分何か乗ってくるから
は確かに下がってるんよね。だからもしかしたら、うん。家買う人増えるでも増えんか。
でもさ、インフレやからな。でもまあ家買う人は増えるかもしれないね。これも前の番組で言ったけどさ、うん、こうなんていうのお店が結構潰れて、ね、全然そこがさ空き家になってるやんか、うん、でガラスもバリンバリンやん、その治安も悪いから、はいはいはい、でもな、だからうちの近くにあったラーメン屋なんてあそこも2年ぐらい空いてるままですよ、あの、うん、だっていい立地でしょあそこ、フューリアス
プのとこ。いや多分家賃高いんやと思う。それかもうあそこなんか入ったらすぐ閉まるっていう、
そうそう、わかるわかる、
取り憑かれとんじゃん、なんか
回転早いな回転早いって言い方あるけど、
なんかあるんじゃない、
だからそういうのも含めてね、なんかどうなっていくのかっていうのはありますけれどもね、ビジネスとか、まあインフレだな、目下の課題は人々にとっての関心事としては。
そうですよ、もうあの誰やったかな、もう面白いツイート見つけたけど、もうなんかあのディアゴッドみたいな ツイートがあって、うんうん、あのサンクスギビングは、うん、あの電化製品のセールいらんから食料品グローサリーをセールしてくれ、
そうだよ、ね、
そっちの方がありがたいって、もういや
だから本当もう
現実見よ、
末期だねそれはもう本当に、もうそうです、僕もそうですよ、ね、っていう、だから息するだけで金かかるもんね今この国は本当にね、そういう状況になっているということでございますけれどもね、まあ次のテーマいくか、
はい、
テクノロジーいっとく、テクノロジーてか、まあほぼもうテクノロジーっていう名の AI だよね、もう
これは多分今年もっとも
っとだな、
もっとすごくなると思う、
一気に来るな、まあオープン AI、 まあチャット GPT ね、
うん、
あの僕らが番組でね、サム・アルトマン退任した瞬間に戻ってきたけどもうお騒がせなんだこいつは、とにかく本当にね、だから一気に AI が入ってきそうやなと思うけど、な議論もどんどん活発化するんだろうなと思うんですよね、うん、ちょうどほら先週かニューヨークタイムズがオープン AI と、うん、あのその出資してるマイクロソフトを、うん、あの著作権侵害で訴えたわけですよ、はいはい、で、まあ、要はそのチャット GPT を賢くするためにニューヨークタイムズを使うなってことですよね、うん、お前それ使った損害賠償だってことで
増えると思う、こういうの
増えるよな、
もっと増えると思う
ね、だってあの僕前もさ、コメディアンからしたら AI ってまだなんかこう差し迫った脅威じゃないっていうのは言ったと思うんですよね、うん、まあ、脚本家は脚本学ばされちゃったら、
うん、
まあ、怖いっていうことでさ、ね、ストライキに去年になってやん、うん、でコメディアンはまだ大丈夫かなと、そのだからその面白いことを言うから、
う
ん、その普通の学ばせたことはあんま言ってもこう、
う
ん、そこはできひんのじゃあかなと思ってたんだけど、はいはい、そしたら7月あのコメディアンのサラ・シルバーマンもオープン AI 訴えたからね、
うん、あら、
うん、まあ、でもどっちかというとそのコメディっていうか自分、まあ、彼女本も書いてるので、
うん、
その本に関してのことの、あの学習させたなってことでやったんだけ ど、うん、
なるほど
ね、だからとにかく今ね、本当いろんな分野でね、もうとにかく AI の訴訟がもう絶えないわけですよ。
これ怖いなと思ったもん、ソーシャルメディアとかで写真載ってきて、うわすごい現実見ない写真って言ったらコメント見たら、いやこれあの AI ジェネレートとの写真やから、
そうそうそう、
リアルじゃないよ、
いやだから、
ま、でも分からへんやん、
分からへん、だからでもマッチングアプリなんてほぼそういう
の
になってきたりする可能性あるらしいで、ほんま、
もっと訴訟増えるよこれ。
まあでもそれをどう訴訟していいかは困るもんな、まあ、
そうやね、
そうだ、あと著作権でそのクリエイターたちがね、その自分たちのやつを学ばせられるっていうのはやっぱみんなビビるってことでしょう ね、だからでそういうのが一個一個この裁判重要なのは、一つ一つ判例になっていくわけやから、そこがねすごく大事だし、ここはなんかいろいろ物議を来年もね、まあ呼びそうだなというふうに思いますが、次のテーマいきましょう。スポーツとエンタメいこうか。
お
やっぱこれは日本で聞いてる人にとって、やっぱまあこれスポーツからいきますけど、やっぱもう今年はロサンゼルスドジャースですよ。そら大谷選手、山本選手ってね、いやこれはねおそらく日本の番組、まあ日本にね行った時テレビ見て思ったけどさ、もう大谷選手一色やったわけよ、エンゼルスの時から。でこれがドジャースになったら余計チーム勝つやろ、強いから今もう、あんな集めても僕はもう嫌ですけど、僕はもうアンチドジャースですから
これもちろん日本人の人名前
山本由伸選手 ね、まあ、いるから、だからそういうので、まあ、非常にこれは、まあ、ドジャースの報道が増えるだろうし、
じゃない、
だカブスと今度同じリーグになるわけですから、まあ、もちろんあのねリグレーフィールドにもやってきますから、
うん、
すごい数の報道陣だと思うし、日本人の、
そうやろ
な、でしもっと言うとすごい数の 日本人が見に行くと思うよ、
うん、
だから
全米から来るやろな、もう本当、うん、日本からもかもしれない、
日本からも来るだろうし、うん、あとはそのね、ここら辺に住んではる、ここの周りの州に住んではる人とかもこぞってスタジアムに来るっていう風になると思うしね、うん、でもそれだけまああの大谷選手を見られるのってすごく幸せなことぐらいにもうすごい選手ってあるのは間違いないんだけど、
はい、
なんかでもこんだけお金使ってこんだけ集めてさ、
うん、
去年もすでにめちゃめちゃ買ってんねんでドジャースって、
ね、
それでそれももうやめダメですよ、そんなのそんなの買っちゃダメですよ、
ただアンチなだけやもん、何がダメか全く理論的に
ダメでそんなの嬉しいかそんなんで買ってっていう、
うん、嬉しいからそんなんじゃないの、
なあ人気もあって そもそもが嬉しいのかそんなことしてもうって思うけど、カブスはどうなんですかね、でも一向に決まらないんですよ、あの要は大物をこの冬、まあ、大体ね契約するんだけど、超動かないんですよねカブスが、
来たからないのかな誰も、
いや、やっぱだからいろいろカブスも考えがあって、
そう
誰かと契約して、絶対必要なポジションって決まってるんだけど、そこをまだ補強してないからちょっと分かんない、で監督が変わるのね、うん、カブスは、
なるほどね、
うん、しかもあのお隣のライバルチームミルウォーキーブルワーズから監督引っこ抜いてきてるんで、
あ、
あの契約の残ってるカブスの監督を切り捨てて、
あらあら
隣のところから持ってきてるってことなので、な、まあ大きくね改革はしているはずなんですけれども、
うん、
まあな、でもカブスはまあ本当にもう負ければ負けるほど可愛いところはありますからね、まあ、
それ
は
カビビアですからね、
そうなんですよ、そこはね、だからドジャースが勝つでしょう今年は、うん、それはいいんですよ、分かってることなんですよね、うん、ということでね、だからまあそこも非常に注目ですし、まあ僕はじゃあもう先に誰よりも早い順位予想しておきますよ、
うん、
ドジャースはないと思ってるから、
うん、
アトランタが行くよ今年は、アトランタブレイブスもこうカブスとドジャースと同じリーグですが、
うん、
やってるね積極的に補強、うん、去年はもうむちゃむちゃ強かったです、去年も強かったけど、うん、プレーオフであかんかったけど、
うん、
やってんねアトランタ、まあ、アトランタ街としても熱いからさ今、
うん、
まあその映画産業もガンガンこうなっていってるしさ、
はい
ね、アトランタという街がちょっと来年鍵を握るんじゃないかと、ジョージア州これ大統領選も大事じゃない、この前の話もそうです、だから僕はちょっとアトランタに注目して いるということでございますけれどもね、でもそうスーパーボールもねもうすぐだね、
う
ん、
そうね、
まあもうベアーズはもうね最近調子いいんだけどね、ちょっと前半があまりにも悪すぎて、
もうあまりもなんかシャットダウンやなベアーズは、もう
僕もシャットダウンしてて、
うん、もう見てない、
昨日どうなんて聞いたら最近めちゃくちゃいいんだよって6連勝してんだよって言って、最初にやってほしいなってことなんですよそれは、
うん
ね、だからまあ、う
ん、いいですよベアーズはあのままでいいです、
あのままでいいです、そうなんです、ね、野球もアメフトもクマちゃんはもうね冬眠の時期ですから、
そうです、だからブラックホークスが頑張ればいいの、
そうそうそう、ホッケーがねありますから、はい、でもそうそうスーパーボール最後さん、うん、今年暑いんじゃない、
暑いです、
ハーフタイムショー、
はい、
というのもね、はい、アッシャーなんだよね、
はい、これ 90s ベイビーの人たちは
だね、
ね 90s R&B で育った人たちがもう
ついにだね、ほんとついにって感じだねアッシャー、
そうよね、
うん、
ただ
もうちょっと早めにねガンガン来てもよかったよ ね
踊れるんかな、なんだ誰か連れてくるんかなと思って、
いやいやだからサプライズゲストも今年はあるでしょ、ね、去年はさリアーナ一人で
やってる、赤ちゃんがサプライズゲスト、
あー OK です、う
ん、あれサプライズゲスト自分で言ってたからサプライズゲストいるわよって言ってたのも赤ちゃんだから、
まあなだからでも今回アッシャーはな赤ちゃん多分いないから
自分の子供連れてくるから 隠し子かなんか
アッシャーそうか、でもあれだよね、まだ発表してないね誰があの
ん
サプライズは本当にまだ発表してないわけですから、うん、非常に楽しみですね、
いやね同時期の人とかと現れたら多分
ねこれはね
R&B 好きにはもうたまらないでございますけど、
あとまあでもエンターテインメント界全般で言ったらまだやっぱテイラーする人は今年も席巻しそうだな、
そうだね、まあ去年はほんまに一色やったからね、
うん、テイラーがやっぱ去年はエンタメの中心にいましたけれども、うん、今年もまだあの勢いはまだまだ続くんじゃないのかなと、うん、いうことでね、うんまあ、こちらも注目ですね、
はい、
はい、ということで次のテーマ、
うん、
これちょっと僕ちょっと今日考えながらこれ言えるかなと思ってたんだけど、
うん、
はい、フード&ビバレッジ、
うん
まあ、食ですね、
はい、
何が流行るかっていうのを我々考えていこうと思ったけど、うん、あるかなと思ったんやけど、
うん、
なんかまあこのさ年末結構いろんなさバーとかでこうね飲んでて思ったんだけど、
うん、
なんかエスプレッソマティーニブームがまた来てる気がするんだよね、
そうかな、
もうどこもみんなシグネチャーってあの今日の一押しみたいなのでエスプレッソマティーニでしたよずっと、
あ、
うん、 だからこれがまたなんかで、そのエスプレッソマティーニ用のボトルが結構いろんな会社各種出てるんですよ、
うん、
今、
うん、
もう出来合いのこれだけシャカシャカってやったらいいみたい、はいはいはい、でラフファクトリーも今それが今もうね4社がガンガン入ってきて、うん、契約の取り合いだっていう話でしたから、
なるほど、ね、
すごく増えてるんだって。
だどっちかっていうとコーヒーがブームになってるからじゃない、ほらいろんなコーヒーのメーカ ー特に去年ね、
コーヒーブームね、
コーヒーの
クラフトコーヒーじゃないけどね、
いろんなブランドいろんなコーヒーショップ出てさ、
いろんな角度のね、
うん、
まあフェアトレードオーガニックとか今まで多かったけど、そうじゃなくて味もいろんなのが出てきましたね。
いろんなのあるからさ、
東ティモール系のが最近多いもんね。
あ、
なん
か、
うん、っていうところでね、うん、まあだからそこもだからそのカクテルのとこもそうやし、コーヒーもそうやし、あと相変わらずテキーラ多いな、なんかやっぱ、
あーテキーラ、あとなんやろ、私が最近ブームになるくなってるのはあのファーネット、
何それ、あフェルネットブランカだ、日本であのちょっと
っていうの
イソジンみたいなこう苦い、
ちょっとハーバルのやつ、
分かる分かる、
うん、あれが
あれ流行ってるね、
結構カクテル飲みに行く人やんけど、どこ行っても最近絶対あれ使ってるから、
分かる分かる、
来てる来てるんかなと思って、
僕が渋谷のビートカフェでバイトした時も、
うん、
あのフェルネットはやっぱ根強いね、
う
ん、僕とかはうーってなっちゃうんだけど、
分かるよ分かるよ、
苦手な人は苦手やろ、
でもあれカクテルでこう混ぜるとちょうどいい、こうハーバルなドリンクが好きな人にはとか、あとはバーボン、バーボンとかウイスキー系と混ぜた時のこうなんていうの、
あ、まあ、
いい感じの、
ね、シソ混ぜんのと一緒やな、だからなんだか
んだ言った
ら、
そうそうそうそう、うん、そうそう、
でもなんかアメリカでよくさある定番のカクテルなのに、日本であんま見えひんなと思うのは、僕はキュウリやのよ、キュウリ、キュウカンバー、でも結構あるでしょ、どこでも、
キュウカンバーインフューズの例えばウォッカとかやったらある、
どこでもあるやん、その、
うん、私キュウカンバー好きな人やけど、
うん、
ちゃんとそういうクラフトカクテル出してるとこぐらいしかなくない、なんで結構だいぶ場合ってあるとこはあんねんけど、
なんていうの、あのさ
ないとこも多い、
こう レジ横にさレジ横っていうか、バーテンダーのこの、うん、あれあれや、宝箱みたいなのいっぱいあるやん、
あ
宝箱にさオリーブが、まあ、マティーニョにオリーブ、うん、あとレモンのスライスと、うん、ライムのスライスと、うん、キュウリ結構置いてるとこない、
クラフトカクテルをやってるちょっといいバーはあるけど、だいぶバーではキュウカンバーは見たこといいか
も、カッパみたいなとこしか行ってないってこと、カッパバーテンダーがおるとこしか、
何カッパバーテンダーって、
キュウリ大好きな
そうちゃう、
カッパばっかやったじゃん、
そうちゃう、まあ、だからそういうカクテルなバーに行くと、うん、キュウカンバーはあるけど、
そうそう、いや、なんてい
うの、大衆バーみたいな
のもない
カクテルはない、だレモンライム、うん、あってオリーブ、
あとあの謎のめっちゃ甘いサクランボ、
あーチェリーね、はい、あの
はいはい、あれ食べるか食べないか問題だよね、あれこの前食べたらあの種入ってて、これで種入ってんやと思って、
あれ種入ってないもんやろ、
そうやろ、
自家製だったじゃん、
ガリー歌でほんまなっていうのもねありますか、まあそれが流行ってくるのかな、まあでも今フード&ビバレッジで言いましたけど、
うん、
ちょっとねこれちょっと次のテーマ言っていいですか、ちょっと重なるところなんですけど、うん、これが流行る日本文化っていうところで、うん、このいろんなこう日本文化がアメリカに毎年ちょっとずつちょっとずつ入っていってるやんか、そうやね、うん、ね、でそれがこうまあ、今年来るぞっていうものをちょっと考えようという企画なんですけど、例えばほらおにぎりっていうのがこうライスボールっていう言葉からこう定着して英語になってきてるって話はしたやんか、そういうのでなんか今年、まあ、まあ前からあったんだけど今年さらに、まあ、少なくともシカゴで来るんじゃないかっていう、僕ちょっと文化言っていいですか、おまかせ、
おまかせはもうだいぶ5年くらい、
いやいやいや数が全然違うもん、今年おまかせが、だってそれは我々日本人は知ってるやん、おまかせ、でも
いやなんていうの、寿司ブームになった時からもうおまかせイコールこっちの人からしたらなんていうのかな、こう言ったら3コースミールのフレンチレストランに行く感覚になってる、なんていうの、
それはな、あれやね、もうな、僕はもうコメディアンとい こう広いところで定点観測してるからより分かんねん、
うん、
その人らにやっとおまかせという言葉が浸透して、それまではお寿司に来る文化がある人とか、ね、はいはい、お寿司を知ってる人にしか伝わってなかったの、今やっとおまかせがもう伝わってきたよ、
うんうん、ああなるほど、ね、
そうだから5年って言ったのが ちょうどいいスパンと思う、
ね、だからおまかせブームになってる、寿司ブームになっておまかせのお店ができて、
そうそう、
もうシカゴだっておまかせバー、おまかせのレストランがもう飽和状態やんか、
今年多分さらにもっと増えるらしいね、これが僕が掴んでいる情報によりますと、
ああ私は違う、なんかどっちかって日本のデザートの方が流行る、
おまかせは流行れへん、こうへん
おまかせはもうなんていうの、飽和しすぎちゃって
る、でもまだおまかせは多分僕はあれやと思う、ブルーオーシャンやと思うよ、だって今やっとそのコメディアンたちの、うん、いろんな人種のコメディアンたちに、
そうだからなんていうの、おまかせってワード自体には浸透してると思う、そうそう、でもおまかせのレストラン自体は飲食やってる側からするとすごい飽和状態も、なんていうかどこでももうなんていうの、だから今さら
市場規模下がってく、
今更こうお任せって出したところで、
いやそれは
流行るかっていう、
それはそれは出せんよ。じゃあなんていうの、市場規模がこっからでも上がっていくから、多分みんなお店を出してるし、お店があるわけ。
そうやね。でもだからその市場規模が上がってたんがもう数年前の話になってるわけやんか。
あ、そうそうかな。
これ別に私が日本人やからっていうわけじゃなくて、周りのこのアメリカ人の感覚からを予想しての、まあ分からん、お店がその先を読んでそうやってブームになったかもしれないな。
まあ見ときましょう。じゃあこれは
日本の、だってミシガン通りのところにほらポンデリングのあの日本が誇る
お
ドーナツ屋さんできてるやん。オープンしてん。オープンしてないか
も。ミスター来た。
ミスドじゃないよ、あれは。だってバスキンやろこっち。違う違う、
ランキンじゃ
日本の、うん、日本のドーナツ屋さん開いてん。開くんかな。
そうなんや。
店立ってるやん。
まあでも確かにスイーツは多いよ。
言われてるのが日本のスイーツは流行る。今年もっともっとそういう認識がリコグニションが出るんじゃないかなとは思う。私の中では
アジア系スーパーじゃない、
うん、
いわゆるそのスーパーマーケットに行くじゃないですか、うん、そしたらこう日本のものを一番見つけやすいのは実はそのお菓子コーナーだもんね。
あ、
ポッキーも絶対あるし、
まあね、そうやね、お菓子もそうやね、
そうそうそう、ハイチュウもあるし、うん、でそういうお菓子とか甘いものっていうものは、うん、まあ強いし、なおかつ、まあ、ビアードパパもあったやん、まあ、まだあるし、一軒は潰れたけど、うん、そうビアードパパとかもあったし、あるある、そういうものがね、だからこう日本のスイーツのイメージっていうものが確実にあるので
結構、うん、だから普通のそういうちょっといいレストランとか行ってデザートにジャパニーズミルクブレッドが出てきたりとか、
うん、なるほどね、
うん、別にそこ日本食じゃないからさ、
はいはいはい、
そういうのを取り入れるっていう意味では私は逆にスイーツかなと思います
。まあ来るでしょうね、うん、そうですね。じゃあちょっとそれは1年後答えできるんじゃないかということで、
しましょう。
さあ続いてのテーマ、やっぱこの番組もいろいろ紹介しますから、やっぱおバカなニュース、うん、これがどういうのがあるのかっていうのをちょっと予想していきたいんですよ、
うん、
まあ例えば要はどこどこ州で何々をした人逮捕みたいなよくあるじゃないですか、
はいはいはい、
そんなのあるみたいなのがちょっと僕もちょっと予想しておきます。
これもう2州に限られてない？
いやいやいや、
どこどこ州ってのも2州しか候補なくない？
いやいやあります。まあ1個目でも期待通りいきますよ、うん、フロリダ州でトランポリンを使って2階に忍び込もうとした男逮捕。これあれそうじゃない？
競技用のトランポリンやった
んですか？そう、なんか庭とかに置いてビョーンって行って2階からこう行ったろみたいな。これありそうやろ実際。
これアスリートやったかなこの犯人。
いや酔っ払いかもしれへん。俺行くとか言って。
あ、そう、強いな。
これいけそうじゃない？次ます。続きまして、うん、フロリダ州で店員と口論になりつけまつげを投げつけた女逮捕。これ来そうだよね。
あのね、つけまつげ結構投げるの大変よ。
もう結構ベリって言ってからバーンだもんな。
投げれへん、あれこう、
そうファファファファって
落ちてくぞ、葉っぱのように。
あれもこれもありそうですね。
逮捕されたよね。
これあれもこれもあるんじゃない？ミシガン州で車のナンバープレートをベニヤ板に付け替えるいたずら多発とか。まあミシガン州捕まんなさそうだしね、なんか逃げられそう。
かわいらしいやん、なんか
そうそう、これ逃げられそう。ミシガン州の警察ね、ちょっと最近いろいろ言われてますから、うん、あ、これちょっと意外とありそうじゃない？いきますよ、うん、ワイオミング州の牧場で牧場主が誤って牛の餌に牛ひき肉を混入させる。
これジョークじゃないの？
ないないない、あるあるある、こういうの。いや、ワイオミングの人そんなないって言う、言うお前のセンス
それはそれちょっと喧嘩って
い感じ。いやそうそう、こんなんとかな、なんかありそうだよね。
あ、
ここら辺ね、なんかイリノイはまあもうちょっとパンチの効いたやつが出てこないんじゃない？
何があるかな、イリノイ。あるんやろうけどね。
まあな、
探せば。
そうそう、
あの治安は悪化しすぎてね、そういうのが埋もれてる気がする。この何々をした人。
確かに。CNN のオッドニュースのところにこういうの大体しょうもないの出てきますからね。まあ皆さんぜひ見ていてくれたらね、うん、いいと思います。じゃあ最後のテーマいきましょうか。これやっぱコメディだね。
はい。
やっぱもうこれはまあ僕のその一応ね専門分野としていろいろこう予想してるんだけど、うん、まあやっぱ一個ちょっとこれ来た去年の流れを組んできたら嫌やなと思うのは。
うん、
ネタを盛ることへの議論が来たら、まあ、めんどくさいなと思うわけ。要はジョーク、それ本当の話じゃないでしょ、盛ったでしょっていう議論になりかねないなと思ってるのは、うん、やっぱ去年のハサミンハジのいわゆるそういう事件ですよね、はいはい、でハサミンハジが要はね、自分がムスリムというだけ、そしてインド系という理由だけでプロも断られたっていうジョークが、実はそれはあの事実じゃなかったっていうことが徹底取材によって暴かれたっていうことがあったわけよ、うん、でそれはでも確かにレースカードというか、自分のマイノリティであったりすることを差別的に受けたんですっていうふうにしてネタにしたから、それはまあ文脈としてその盛ったことが良くないんだけど、それがただ盛ることがダメなんだっていうふうな角度で拡散することによって、うん、なんだろうね、そのジョークっていうもののあり方とか扱い方が こうそこを議論になってくるとちょっとまためんどくさいなと思うわけよ、うん、多分日本よりもスタンダップコメディアンが話をジョークとして作ることに関してのなんていうの理解はあると思うわけ、はいはい、うん、それはもちろんそのジョークだろうってみんな思うんだけど、うん、でもそれがそうじゃなくなってくる可能性がもしあったら、うん、こう2020年ちょっと嫌だなと一個ものと、うん、ね、うん、あとまあ AI はまあさっきも言った通りなんだけど、うん、なんかそろそろさ、これはなんだ希望的観測なんだけど、うん、Netflix 以外のプラットフォームってできてよくないと思うんですよ。
あ
で要は、まあ、まず一応あるよドライバーとか、
はいはいはい、
そのあんねんけど、うん、そのやっぱ一もう一強なんですよ今正直。コメディセントラルっていうケーブルも Netflix にも押されてるし、うん、はいはい、スタンダップコメディを見る場所というのはまあ、もうネットフリックスと、まあ、知ってばアマゾンプライムぐらいになってきてる感じがあるわけ、まあ、HBO っていう人もいるけど、
うん、
でもその市場規模とかコメディアンの実際目指している感覚的に言うとネットフリックスなわけですよ、
うん、
それ以外のところが出てきてもいいし、まあ、プラットフォームだけじゃなくて、まあ、実演の舞台でも、うん、そろそろもっと実演の舞台が、まあ、コロナで結構なくなったわけよ、そういうコンペティションのテレビ番組とか、
はいはいはい、
そういうのがもうちょっと増え出してももうそろそろいいんじゃないのかなとは思うんですよ。
なんかマットライフの影響かもしれないけど、うん、もっとさ SNS 使うようなコメディアンの本もではないんかもしれんけど、うんうん、そういうああいう切り抜きでさ拡散して名前売れてるやんか、
ね、うん、
でそういう人が増えるんじゃないのかなっていう思う。
いや分かるよ。いや そこでそのままチケット収入に結びつくっていう人はいるんだけど、うん、やっぱもうさもうこれ結果で出てるんだけど、
うん、
露骨にさ、うん、じゃあそれ2021年とかコロナぐらいからそうやって SNS ネタを上げるブームが来たじゃない、はいはい、でやっぱそういう人たちポンって人気出た人がそこでこうチケットをめちゃめちゃ売りさばいて、うん、売りさばいてとか売って、うん、いろんな公演してないけどやっぱ持続性がない人とある人が完全に分かれてきたね。
あ、なるほどね。
要は SNS だけで面白かって
実際見たらってことね。
2回目行きたないねんって思うわけよ、うん、60分この人だったら
しんどいなと、
うん、ってなるから、うん、本物の実力ある60分の人とそうじゃない人っていうのが分かれ始めたね。
マットライフのこと言ってますかそれ。ちょっと自ってます。
いやいやいや、マットライフはでもだからもうその規模の中でもトップクラスにもう規模が上げてなったじゃない、
まあね、はいはい、
だからこっからが本当に彼は勝負じゃない。
そうだ、ね、
これまあね一生分稼いでると思うけどさ、うん、もうでもそこから、
まあ、コメディアンとしては
そうそう、ね、こっからコメディアンとしてリスペクトを得たりとか、うん、あの歴史に残っていくってなるんだったらここからこの後だなと思いますね、うん、でもそれで言うと僕ちょっと来年の予想でいいっすか、
うん、
アジア勢が躍進するんじゃないかなと思ってるんですよ、
うん、
やっぱ最近、まあ、勢いがあるのよ比較的アジア系のコメディアン、ま
あ、見るよでもよく
そうやろ、うん、ジミオヤンとかさ
あれ
シェンワンとか
ジミ
ヤ
ンって言う人でしょ。そうそう、中国じゃない。
そうそうシェンワンロニーチェンで日本日系ですけど厚子勝香さ
ん、
まあ、こういう人たちがどんどん活躍してる中にね、まあ、やっぱ昨夜なんか来るんじゃないのこれ2024年ねっていうことでね、僕も60分見たくないって思われる人になりたくないからということでね、そんな年になるんじゃないかというちょっとね予想でございました。以上 What's Happening アメリカのコーナーでございました。ここから私は極めて個人的に1週間を振り返る作図ウィークリーアップデート幕開の話全略シカゴ寄りのコーナーでございますということで、そうですよこれ毎年恒例のさやっぱこう今年の目標をちょっとここでシェアしておかないと。
おう、はいはい、
ねえやっぱ去年の目標がちょっとあのこう持ち越しになったのもたくさんありますから、たくさん
どうやったん、はい、
いやありましたありました達成してない。そうね、こういうのをやっぱ年間の最後にやっとくべきだよね。
そうだね、
まあ逃げたから我々あのもう逃げたっていうかあの挨拶しない逃げをしてしまったので、
ね、年末じゃあ次の際ねこれで
って言ってね、はい、でもまあそうだそれで言うとやっぱジャストフォーラフスというさそのまあ北米で一番大きいコメディフェスティバル、うん、これに出ると人生が変わるっていうフェスティバルね、これに出るっていうことがやっぱやんなきゃいけないことなんですよ、キャリアアップさせるのには。で僕今6年連続準決行ってる、準決っていうかまあその決勝か行ってるけど、うん、もう最終オーディションこれを突破することにやっぱ、ね、
うん、
意味があるし、これどうやったら突破できるのかっていうのをずっと毎年考えてるんだけど、ないんですよこれ別にこうっていうこれをやったら突破できるとかないんだけど、
うん、
僕はでも自分なりに考えたの、
うん、
やっぱね結局こうシカゴとか、まあ、あとじゃあ、まあ、ボストンに呼ばれて行ったりとかさ、うん、ニューヨーク行ったりとかさ LA とか大きい都市とかだったら、
うん、
もう、まあ、大体さ、まあ、爆笑は取れるようになってきたんですよ、
うん、
まあ、もちろんその時にもよるよ、
はい、
でもそれは分かってきてるんだけど、やっぱアメリカってめっちゃ広いやん、
う
ん、いろんな価値観の人とかバックグラウンドの人がいる中で、うん、そういう人たちを全部やっぱ笑わしていくためにはさ、やっぱこういろんなステージ経験、特にとりわけアウェイを訪ねてそういう人たちも笑わす技術っていうのはやっぱ、うん、身につけてそういう全部の経験をした人がこういうジャストフォーラフスで最後選ばれる最後のこう一本になるんじゃないかなと思うので、 やっぱこの全米ツアーをしたくてですね、
うん
うん、ちょっとなるべく多くのところに行ってネタをかけるというのをちょっとしたいなと思ってます、うん、なのでこれも目標ですね。 Just for Laughs と全米ツアーっていうのがあるし、あとやっぱそのさっき西郷さんが言ったのは全てだと思うけどさ、その SNS の切り抜きとかで見るって言ったやん、うん、西郷さん別にさすっごいコメディの大ファンってわけじゃないからさ、
でもお笑いなんてコメディ見てるよ、ドライバーとか見る
けど劇場に足を運ぶ人ではないやん。
あ、まあそうやね、そう
でしょ、なのにそういう人たちにリーチするプラットフォームを通して、うん、まあそういうのがあるわけやんか、うん、でまあその一つのやっぱコメディアンとしてやらなきゃいけないやっぱアルバムなんですよね、そのまあ Spotify とか今はなるんだけど Spotify とか Apple Music にアルバムつって60分の一本の作品をやることがやっぱいろんな人にリーチして、うん、ファンベースを広げることにもなるから、うん、このやっぱアルバム、そしてそれの動画バージョンだよね、まあ、だからライブの動画スペシャルっていうのを、リリースするっていうのがこれ一つのね、これ史上命題だと思うんです。なので、はい、Just for Laughs アルバムとスペシャル全米ツアーっていうのをまず一個コメディ案としてやんなきゃいけないし、
うん、
あと今実はまあちょこちょこ言ってきたけど映画を撮ってるんですよ、うんうん、撮ってるとか撮るんですよ、ね、これから、うん、でこの映画を年内に完成させるっていうのを必ずやんなきゃいけないので、うん、まあ、そこの資金調達とかも含めてね、ちょっといろいろ動いていい脚本を書かないとなと思ってるし、はい、これね実は次の目標なんだけど、僕スタンダップコメディずっとやってきたやん、
うん、
でもさ、じゃあシカゴシアターとかでっかい劇場行ってさ、うん、満杯にしてる人とか見た時に、うん、やっぱスタンダップコメディアンってすげえな、マイク一本でこうやって、うん、ビッグになれないもんなと思ってたんだけど、
うん、
気づいちゃったの。ああいう人たちの中で、うん、マイク一本だけの活動であそこまで行った人っていないわけよ、
うん、
なんかまあシットコム出てたりとか、
はいはいはい、
そのまあ何でもいいや、そのテレ映画に出てたりとか、
そ う,、ね、はいはい、
そ, うそうそう、まあマイクっていう意味ではちょっと似てるかもしれないけど、ポッドキャストで人気だったりと か, なんか何かしらスタンダップ以外の活動をして、うん、やっぱこうああいう風になっていくわけよ、そ人に知られていくわけですよ、うん、で結局その活動の幅っていうのものすごく大事なんだろうなと思った時に、やっぱ僕はもうコメディとしてやるんだったらすごく、まあ、スケッチ、いわゆるコントをしたいなとずっと思ってきたの、
うん、
でやっぱ演じるのもすごい楽しいし、ずっとやってきたことだし、
うん、
なんか伝えやすいんや、 なんか自分自身として喋るスタンダップコメディももちろん楽しいんだけど、うん、何かを演じる、何かになってキャラクターになってやるわけやん、コントって、うん、でもすごく意味あるし、アメリカだったらなんかこうまだまだこうそれこそブルーオーシャンなんだろうなっていうのを本気で思ってたりするので、実はですね日本のコント師のゾフィーの上田さんとちょっとこうアメリカに向けたこのコントの進出として、ちょっと今年何か一緒に本気でやりましょうということで、その企画会議兼トークショーをですね、ちょっと僕来週ちょっと日本に戻るんですけど、1月12日阿佐ヶ谷ロフトにてなんとやることになりました。カルロス矢吹さんと僕とゾフィーの上田さん、そしてまあスペシャルゲストも今こう今ブッキングしてるところなんですけれども、でこうやることになったので、
日本語で
そうです、いやコントをやるというか、コントのなんていうの、じゃあコントで全米に進出するための企画会議、企画会議をお客さんの前でもやっちゃおうと、
はい、
うん、そういうイベントでございますもうね、ということでね、ぜひぜひチケットもねお求めいただけますか。1月12日朝からロフトにて、コントで全米進出企画会議というイベントでございます。阿佐ヶ谷のロフトでお待ちしておりますということでね、だからまあそういう日本での活動で言ったらね、フジロックと日本のまたねツアーも今年の夏やりたいなというふうに思うし、あとまあ本も2冊また出させていただく予定なので、それもやっていきたいんですよね。であとやっぱそれサクズレイディオとしてはもっとこうもうちょっと増やしたいね、この増やしていきたいし、こうまあいろんなゲストで番外編とかもやってますから、
うん、
そういう方でもこうちょっといろんな人にリーチできればいいかなと思っております、はいはい、あとこれ去年達成できんかったことで言うとね、やっぱねちょっと12キロ痩せるって言ったのが痩せてないんだよね3キロぐらいしか、
カレンダーあんまり更新なくなったよね、なんか
カレンダーに毎日体重変えてたんだけど、冷蔵庫にこうホワイトボードで書くんですよ、うん、冷蔵庫開けるたびにこすって消えて、
コステキは先頭が
そうそうそう、
なんかあまりね数ヶ月見てないなと思いましたが、
なので、
ま
あまあ、そうでもね意外とこう痩せていくように、これ終わった後今から走りに行くから、この極寒の中をねっていうこともやっていきたいんですが、最後これね今まであんまりこう目標として掲げなかったことをちょっと、うん、あえて言います。ちょ1500万稼がないとと思って、
うん、
まあお金どうでもいいんだけど本当は、
いやいやいや
いや、お金どうでもいいと思ってて、で, でもなんかやっぱさっきの全米ツアーもさ、
うん、
アルバムもスペシャルもさ、やっぱお金がないと活動もできて回していけなかったりするし、うん、やっぱ周りの人も不幸にしてる気がすごく最近してて、
うん、
まあそのやっぱお金っていう面でも一つ結果をね、その利益として1500万 だもう
単発だとか、それとも年収1500万を目
指すってことですか？年収1500万いかないと、やっぱいかないというか、別にこうなんていうの、もう具体的な数字をあえて出したのは、なんかこうね、こうアメリカ今インフレとか言ってますけど、
うん、
その中でもさ、まあその同世代の人も稼いでる人は稼いでるし、それはやっぱ人から必要とされた分のお金なわけじゃないですか、
うん、
もうあのまあ一つのね、その指標なわけじゃないですか、うん、それはやっぱそれぐらいいかないといけないし、この仕事ってそこの夢がある仕事だと思うので、
はい、
もうね、だって1000億円稼いでるんですよ大谷選手は。そこね、はい、なんかまずは今年は1500万円ですよ。そこから、うん、あとどうだろうな、あとまあ90年後ぐらいに1000億円いけるように芸を積み重ねていくっていうことをね、していけば僕も121歳になるんじゃない、122歳になる年に1000億円ということをね、目指してやっていきますのでね、ぜひぜひよろしくお願いしますということで、今週のサクズウィークリーアップデートでございました。さて、ここで番組お聞きの皆様にお願いです。サクズレイディオフロムシカゴは、番組サポーターを絶賛募集中です。今この番組には本当に皆様の力が必要不可欠です。1円からでも1ドルからでも構いません。概要欄のベンマアカウントやペイパルでのご参加よろしくお願いいたします。ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、次のコーナーです。サクズウィークリーイングリッシュ。
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
うん、ということでね、まあ、まさにフレッシュな英語、今日成り立ての言葉ちょっと言っていきたいと思います。 Year of the Dragon、 Year of the Dragonということで、辰年だね今日は、今年からね、
はい、
イヤーオブザドラゴンですよ。そもそもだからさ、エトってなんていうのみたいなのあるじゃないですか、
うん、
な言わないよエトなんてゾディアックっていう人いるけど、ゾディアックって基本的には十二星座の意味もあるから、
チャイニーズゾディアックっていうかな、そう
そうそう、ね、うん、それを知らない人も何のことっていう人もいるから、そうそう、だからまあね、あの今年は何年ですって言いたい時はどう言えばいいですかっていうことで、 This is the year of the dragon とか、 This is the year of the ox とかね、うん、オックスなんてないか、それあれだ、
オックスある、
オックスあるか、うん、牛年あるわ、うん、牛年あるよね、
あるよ
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 ということでね、言ったりモンキーですからね僕は、
うん、
イヤーオブザモンキー、まあ僕、うん、それも言えるかな、伝わるかな、うん、I was born in the year of the monkey か、
うん、
モンキーの年に生まれましたってことですよね、ま
あ
ま
あ、知らんからした人からしたらはって言われ
る、ね、そうやな、そうそうそう、まあまあ、というだイヤーオブザモンキーとかイヤーオブザドラゴンなんて言うけど、それで言うとイヤーオブザドラゴンっていう映画があってさ、
うん、
1985年だからもうやばいね、めちゃめちゃ昔の映画だ、うん、でもなんかこう大学の時に見たんだけど、こうニューヨーク市警とチャイニーズマフィアのこの戦いを描くんですよ、
うん、
あのニューヨークでね、
うん、
チャイナタウンのチャイニーズマフィアがこれジョン・ローンとさミッキー・ロークがこうバチバチにやるんだけど、
はい、
これがね非常にねいい映画だし、こうアメリカのこうなんていうんだね、闇を描くんだけど、かなりこう、まあ、当時の時代のですよ、当時の時代にすごくアジア系に対して人々がどう思ってたのかとか、
あ、
うん、でまあ すごくこうアジア系を劣悪なように描いて、そこでそれゆえに人権団体とかからすごくこう批判とかもあった文脈なんだけど、その描かれ方とかですごく示唆的なものもいっぱいあると思うので、うん、ぜひイヤーオブザドラゴンの年にね見るのも悪くないんじゃないでしょうか。ということで次のコーナーです。アスクサク。
アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩みご感想など何でも構いません。ラジオネームを書きの上、サクズレイディアット gmail.com、 サクズレイディアット gmail.com、 saksradio@gmail.com までお送りください。
よいしょ、ということですけれども、まあ今日も行きましょうかね、ご紹介します。ラジオネームマッキーアーモさん、サクさん、サイコさん、こんにちは。新年明けましておめでとうございます。いつも楽しい番組をありがとうございます。毎週通勤の電車内で聞いているのですが、今週のサクズレディオは現在帰省中ということもあり、実家のこたつの中で聞くことになりそうです。さて、そこで疑問に思ったのですが、日本ではお餅やお雑煮をお正月に食べる文化があって、しかも地方ごとに味付けが異なると思うのですが、アメリカにはそういったお正月はこれを食べるという、食べ物はあるんでしょうか。また地方ごとに異なっていたりするのでしょうか、ということですけれども、ないです。多分
お正月ないんでね、うん、アメリカ。
ちなみに昨日
クリスマスです。
昨日僕ラフファクトリーで、
うん、
カウントダウンした後、めちゃめちゃお腹減って、
うん、
いや空いてたのが近くのタコス屋だったんだけど、
うん、
タコス屋でフライドポテトを食べようと思ってたら、
うん、
ハッピーニューイヤーっていう、
うん、
8人組のあのベロンベロンのやつらが入ってきて、何食べてフライドポテトこんなとこにあんの、いや裏メニューな、うえーすごい、
裏メニューじゃないでしょ
ないねそこフライズはないねそこ、
あ、そう
なん、あそこ僕がもう開拓して、
あそう、
うわそんなんのいいな、ナイスチョイスって言ってるのにタコス食ってたから、タコスが正解です。
まあ、そうやね、あの
ミッドナイトに食うものだから、あの
そうなんです、あの年越しの31日っていうのは CTA がですね、
うん、
あのただで24時間開け続けるという、うん、
そうだ、
あの
そうだそうだ、
皆さんやっぱ
大サービスだ、
パーティーするものなので、
う
ん、アメリカは
あの、ね、
日本の正月はアメリカのクリスマスなのでどちらかというか ね、
でも日本のクリスマスはな、だってケンタッキー食べるみたいな
のあるけど、ケンタッキーはね、確かに、
そういうのアメリカでは別に、まあ、今んとこ、まあ、僕らが知ってる限りは少なくともないので、ぜひ聞いて、あのこれ聞いてらっしゃるアメリカ在住の方でやるよみたいな、
お正月のトラディションあんねん、どこか知らんけどこうニューオリンズはあるんですみたいな ね、
あればね、送ってくれればね、とりあえず使うかは分からないですけれども
まあ機会があればご紹介、
ね、ご紹介させていただきます、はい、ということで、この番組毎週リスナーの皆様、サクラテスの皆様からのお便りを募集しております。宛先はサクズレイディオ @gmail.com ということで、サクズレイディオフロムシカゴでは皆様からのご感想もいつでもお待ちしております。レビュー口コミも大歓迎です。各種ポッドキャストでフォロー、そして拡散のほどよろしくお願いいたします。そして私サクヤナガワの、YouTube 公式サイト、インスタグラムもぜひぜひ、フォローしてください。そして改めまして、ここで、私の著書スタンダップコメディ入門が発売中です、ぜひぜひお求めくださいということでですね、新年一発目からやったのにもかかわらず、僕だから一瞬冬休みをいただきますというか、まあ、あのこれ、まあまあ、どこまで言えるかわからないですけど、日本でですねちょっとこう、撮影というか、
うん、
撮影がと、まあ、イベントですね、
はい、
があってですね、ちょっとだけ日本に行ってくるということなので、うん、まあ、あのせっかく行くからには番外編ということで、日本でしかこうコラボレーションできない方々をちょっとまたゲストにお招きして、う
ん、
このめちゃくちゃ重たい機材をねもうスーツケースにぶち込んで、ね、やってくるってこともね、うん、いいんじゃないでしょうかということで、だからまたお会いできるのは、2週空きますけども、その2週にちょっとまたこう、番外編を入れる予定ですので、うん、サイコさんとは、また2週間後お会いできると思っておりますということで、改めましてまた今度、お相手は佐久柳川
サイコでした。
バイバイ。